2022年2月10日木曜日、時刻は午前7時55分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。雨も降るようですね、予報によると。まあ、ただ夕方には上がるようですけれども、でも数日前から関東の方はね、なんか大雪になるとかですごく注意喚起されてましたけれども、まあ注意が必要ですね、この時期に。ちょっとね、本当にと思うような寒さとか雪が降ったりしますから。まあ関西の方は雨で済むようですけれども、でも山の方はまた雪でしょうね。まあ見るのはいいですけどね、雪ね。本当にそこに住んでる人も大変ですよね。まあまあそんなこんなしながら、あ、もうそうですね、今日10日ですから、もう中旬に入るということですね。2月は下旬が少なくて、本当28日までですから、まあ2月は逃げるとで、明日から3連休ですね。まあまあ、どう過ごすかということもありますけれども、まあ、昨日夜夕方からですね、女性チャレンジ応援拠点、水曜日ですから担当日で、で、まあ、2人の方が来られて、で、まあ、年も越しましたから、まあ、この新しい春に向けてどうするかというようなことで、まあ、相談に来られたんですけれども、そう、もういろいろお話ししてですね、とにかく春本番に向けて今が準備のね、いろいろしどきですよ、今がもう大事な伏線に当たりますよというようなことは散々言ったんですけど、まあ、そうしていって、まあ今まだ寒いですけれども、春になってね動き出すと、まあ、そのちょっと腰淡々と準備をするという時期ですからね、そうしていただきたいと思いますね。まあそうそう、まあ、そういう時期でもありますから、まあ、この音声を聞かれてる方は、まあ、ほとんどすでに旧知の方がもうほぼそうだと思いますので、まあなんか気がね、ちょっと何かちょっと話したいなと思われたら、電話をしてください。知らない人だったらね、顔を一度合わせとかないとちょっとこう電話っていうのも難しいですけれども、もう旧知の人だったらむしろ、まあ、聴覚に働きかけるっていうか、耳でこういろいろ聞いてお話しする方が、個人的にはね、まあ、これの方がいいなと、こう、まあ、聴覚から思考にこうずっとそのまま直結すると言いますかね、まあ、視覚が入ると、まあ、表情とかそっちにちょっと気を取られることもありますけれども、まあ、聴覚電話だったらこう集中すると言いますかね、あとこう間、まあ、とか、まあ、そういうものはちゃんとこう見て取れるっていうか聞き取れるので、ですからもし、まあ、気が向いてちょっと話したいと思われたら、まあお気兼ねなく電話していただいたらいいと思います。まあちょっとね、ちょこちょこっと出かけたりしてる時がありますけれども、まあまたねちょっと時間を置いていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、そんなこんな大事な2月になりますけれども、まあ、個人的にはですね、まあ、ね、去年、もう1月引っ越して2月からこの新しい事務所で、で、サイさん言ってるように、まあ、本当に自分自身にとっても一つ、まあ、もともと、まあ、2021年からはちょっと違う次元にというふうなことを思ってましたので、ですからね、やっぱり読書もの仕方も変わったというか、で引っ越しの際にとにかくもう究極の本だけ残して、もうこれから本は増やさないようにというふうにもうある程度決めてます。よほど何かの時にはね買いますけれども、まあ、大体のものはもうちょっと図書館を利用させていただくと、まあ、幸いにして北浜から中之島図書館が近いもんですから、本当にもうもともと北梅田ビルの時もちょこちょこ利用してましたけれども、北浜に移ってきてやっぱり本当に利用の頻度が増しましたね。で、まあ、そういった意味では読む本もちょっとやっぱりこう変わったということが言えると思うんですけど、まあ、去年 の一番最初に読んだのはその僕自身のノートを、まあ、昨日ご紹介したやつですね。でその後にですね、まあ、数年前にそのずっとこう旧知の人からそのメリーポピンズに私を例えるとしたらハッと思いついたということでメリーポピンズだとかっていうふうに言っていただいたんですよね。まあ、そういうこともあってこの僕自身のノートはの後はですね、メリーポピンズのことをじゃあちょっと調べてみようとかと思って図書館で借りた本がありましてね、現代英米児童文学評伝の中にそのメリーポピンズの著者の方のことが紹介されてまして、でそういう本をちょっとこう見てみたりとか、であとはもうずいぶん前にちょっと日経の書評で気になってた本がありましてね、それはまあちょっと仕事にも関係するといえば関係するんですけれども、あ、やっぱりこういう仕事があるんだなと思ったのはウェルスマネージャー、本のタイトルがですねウェルスマネージャー富裕層の金庫番という世界トップ 1% の資産防衛という本がありましてね、でこれミスズ書房から2018年に出てるんですよ。でこれはもうずっと頭の中に記憶としてあって、あ、でふと思い出したんですよね。あ、じゃあ、まあ、ちょっと図書館で借りてみようと思って、でこれも先ほどのメリーポピンのトラバースのことも別にも一応借りは借りてですね、図書館の中でその日にちょっとこう見てちょっとこうチェックしたというぐらいで読んだということにはならないんですけれども、でもこのウェルスマネージャー世界トップ 1% の資産防衛、これ、まあ、ある種、まあ、金融のパーソナルアシスタントというふうに私なんか思うんですよね。ですからこの本のことがちょっとこうすごく記憶に残ってたと思うんですね。だからあんまり表には出ないけれども、なんかそういうふうに裏方の仕事っていうか、まあ経営者とかね、何かこうある程度その世の中をこうリードしてる人のそばで、まあ、アシストする人というか、まあ、これこそ本当にパーソナルアシスタントだなというふうに思ったんですけど、でこれはですねその社会学の教授がですね、このやっぱり世界っていうのは、まあ、閉ざされた世界ですよね、ある程度多分ですから、まあ、トップ 1% の人たちはどこかで情報交換してるんだと思いますけれども、でそのそばでその金融のアシスタントをしている人たちもどっかやっぱちょっとつながってて、で閉ざされた世界というか、ですがこの著者はですねわざわざ勉強してその世界に入ったんですよね。まあ、社会学者ですね、だからフィールドワークの一つですよね。で入ってね、こうその世界を読み解いて、こんな世界があるというふうなことで富裕層の金庫番の世界をちょっとこう世の中に知らしめたということなんですね。まあ具体的には読んでないんですが、私が思ってたまさにパーソナルアシスタントだなというふうなことはちょっと思いましたけどね。まあそんなこんなことでその自分では本買わずに、まあ、図書館を利用させていただいて、で夏頃には日経のたまたま記事の中に若い詩人の方がですね、茨城のり子と哲学、茨城のり子っていう人は詩人ですね、で長谷川博っていう在野の哲学者の方がおられるんですけれども、そのお二人が書いた本が を紹介してたんです。その若い詩人の人が詩作の淵にてという言葉と哲学のデュオというあの本なんですね。近代出版というところから2006年4月に出てまして、でこれを、まあ、日経の記事でそのちょっと見たもんですから、と思って、ああじゃあこれちょっとあの長谷川博さんのこともやっぱりどっか記憶にあるんですよね。もうあの姿勢の中でやっぱりその哲学するっていうか、あのそれを、まあ、自分 の, あの身の回りでこう哲学の大事さを実践するというふうなことをされてる、まあ、学習塾なんかをされながら、まあ、そういった意味で私がその恩師って言ってるその学習塾の先生にちょっと通じるものもあって、ですから長谷川さんのことはどこか記憶に残ってるんですよね。で、まあ、茨木のり子という詩人の方、この方はある程度あの人生後半に韓国の詩人たちとも交流してご自身もね言葉習われたりした方ですから、まあ、あの名前ぐらいは知ってるという方で、でその2人の本のことをすごく若い詩人がその日経で去年ですね夏前ぐらいに紹介してて、でハッと目に留まったもんですから、何かパッとこうパッと目に留まったものを割とこうやり過ごさないということがまあ個人の習慣としてありますので、あちょっとじゃあ図書館で調べてみようと思ったらしっかりあって借りて読んだんですね。で、まあ、この、続編があるということで、それが谷川俊太郎さんと長谷川さんの、これは詩と哲学のデュオということで、魂の源へという、まあ、これも近代、あ、出版社書いてないですけれども、2001年だから、まあ、茨城のり子さんよりも前ということですね、ですからね。でこの続けてですから、この詩作の淵にてと魂の源へというふうなことを、まあ、あのまあ読んで、でまあ詩とあのコラム、まあ、エッセイ、長谷川さんのエッセイというその詩についてのまあエッセイというかがもう交互にあるんですけれども、まあ、それを読みながら、まあ、あの非常に不遜な言い方なんですけれども、なんかね、まあ、あのこれまでは紹介してて、であの読書のメモを書いてたのが2000ね、そんなにもっと前の本もありますから、まあ、それはまたね追って、まあ、ご紹介しようと思いますけれども、まあ、あのあるあそこなんて、まあ、多くはないけれどもまあそれなりに本を読んできて、この、 あの詩とこの哲学者の方の、ね、シンプルな言葉になんか改めて接してですね、で、まあ、詩自体は自分自身も若い頃にはちょっと触れたりもしてますので、で、まあ、この年齢になってでこの、まあ、2冊を読んだ時に思ったのは、ああもうなんかあの詩でいいなというか、もう言葉も凝縮したものでいいなというふうなことはちょっと思ったんですよね。でそのそういうふうに思った時に、その自分自身が2007年にあのプロ講師ナロジクという今も続いている塾があるんですけれども、それを担当させていただいて、でその時に初めてその受講者の方が自分をどう見てるかっていうものをあの教えてもらったっていうか、帰りの電車でその一人の受講生の方と一緒になって、でその時にあのなんてその方が言われたかって言ったら、ああ先生独り占めできるって言わはったんですよね。でその時にはなんかこうそんな風にあの思ってもらってたのかというふうなことをすごく思ったんですよね。でなんかこうちょっとこう身が引き締まるっていうか、背筋を伸ばさないといけないというか、でその時に、まあ、自分自身の なんかちょっとこう、まあ、戒める意味でもついて出てきた言葉が私的に私的に私的にという言葉なんですよね。でそれは私的にっていうのはこのポエムの私的で、もう一つの私的っていうのはその恩師とかっていう時のそう私的で、もう一つの私的っていうのはもう私的に見た目もというふうなことで、私的私的私的にっていうふうなことが大事だなというふうなことがちょっと思ったんですね、その2007年の時に。で、まあ、10代の頃に詩を接して、で今この年齢になって改めてこの詩とかに接した時に、あ、もうというか、まあ、いよいよというかな、いよいよ本当に凝縮した言葉というものに接していくっていうか、自分自身はですね、接していきながら、またそれをこう、なんかその詩っていうのはいろんなこう一つのもう広い概念を一つ本当に凝縮した言葉で伝えていくということですから、でまたそれが人に伝えやすいということもありますよね。まあ、ですからコンセプトとかっていうのはこう、ね、ちょっと標語形式になるということですけど、まあ、そういうようなことで、まあ、この2冊を読んで、まあ、いよいよ本当に私的に私的に私的にっていうか、その最初のその私的っていうことの、まあ、本領というものに、まあ、自分自身も発揮していかないといけないし、そのこの凝縮した言葉 の大事さみたいなものを、まあ、再認識したといいますかね、まあ、そういうことになった本でもあったということなんです。でそれは、まあ、去年から、まあ、自分の人生はちょっともうある程度、まあ、終わったじゃないですけれども、本当に人のために何かなるようなことというところにもうシフトしていくというふうなことも思ってたもんですから、まあ、その私的にポエムとしてのその私的にっていうことがやっぱりいよいよ大事だし、まあ、そういうこう学びは本当に自分自身がこれからもずっと続けていかないといけないなということをちょっとまた改めて思ったこの2冊になったということなんですね。まあ、いずれにしろ去年の2001年からは少し、まあ、本を読むこう、まあ、スタンスというか次元というか、そういうものがその自分の中では間違いなくこう変わったということは言えるんですね。まあ、そんなこんなことをちょっとまたこうご紹介して、その以前のやっぱり大事なのはどちらかというともう本当に今につながるのはやっぱこう源があるということなんですよね。ですから、まあ、そういうこともちょっとお伝えできたらなと思います。そんなこんな喋ってたら、あ、時刻が8時14分になるところですね。まあ、長くなっちゃいましたけれども、まあ、明日から3連休という方も多いと思いますが、どうぞ良い休日をお過ごしくださいませ。以上です。